奪い返しと取り戻し、違いは何だと思います？ラジオトーク公式番組、あなたの耳の秘密基地、お相手は文筆家のマキムーこと牧村麻子です。こちらの番組、あなたの耳の秘密基地ということで、なかなか日常生活で顔を合わせてでは話しにくいかなっていうようなことも、何でもお便りに書いて、質問、相談、感想、内緒話、雑談、日記などなど、どんな形でもいいので、また書いているうちに客観的事実から離れてしまう、なんか客観的に見ると嘘である内容になってきてしまうなっていうこともあると思うんですけど、それもその人の中から出たものなので、それでもいいっていう前置きをした上で、何でもね話すことができるようになっています。で、最近かなりお便りがありがたいことに多いです。送り方は最後にご案内しようかなと思いますけれども、ので、奪い返しと取り戻しっていうテーマで共通するかなって私の目から見て思ったお便りを今回は読んでいこうと思います。ここはあくまでお耳の秘密基地なので、何かしらのことが正解だって主張するつもりは少なくとも今回はないかな。前回みたいになんか言葉の歴史とかを、こういうことですって私が調べた限りで喋ったりすることはありますけどね。まあ奪い返しと取り戻し、私の中では、私の中の今の時点での答えはありますけど、それには特に触れずにお便りを読んで考えていきたいと思います。まずはラジオネームグラファンさん、この方のお便り、かなり時間が経ってしまってるんですけど、かなり前の回で、まあ、あのパートナーの方を亡くされたっていうお話をしてくださった方ですね。焼きそばパンっていう応援アイテムとともに送ってくださっています。読み上げます。こんばんは。相変わらず穏やかに過ごせています。時折妻との思い出の海に溺れることもありますが、頻度も減っているような気がしています。特別なことは起きていませんが、しっかり仕事もこなし、オフは趣味に勤しんで、久しぶりにいつもの日常を取り戻しているなぁと実感。心が戻ってきたので、今度は体だとウォーキングを日課にし、ちょっと食事制限して3ヶ月。体重が20キロ落ちて、結婚当時の体型に戻ってきました。結婚後の幸せ太りで、妻から詐欺だと言われてたことを思い出し、苦笑い。でも今は褒めてくれてるかな、いやいや遅いわって言われてるかな。取り留めのない内容の近況報告失礼しました。朝晩まだまだ寒いので、お互い気をつけていきましょう。なんか私はグラファンさんのこのお便りを読んでね、近代以降、恋愛感情と恋愛という概念に閉じ込められてしまった意味ではなく、本来の意味で、私はあなたのことが、あなたがそうやって取り戻していっていることが、私は愛おしいと思いました。あのね、今これ喋ってるの2021年の3月17日なんですけど、スパっていう扶桑社から出てる週刊誌がありますね。あれの今出てるやつの、2021年3月17日に出てるやつの表紙がね、すごく味わい深くてね、こういう見出しが2つ並んでるんですよね。一つは愛する妻を抱く、もう一つは家族を捨てる。特に日本語を話す世界においては、明治民法の制定及び明治民法制定した時の、これから日本語を喋っている人たちが舐められんために、潰されんために戦っていかないけんのやと信じて、私は間違っていたと思うけど、彼らなりに信じて、戦争をしましたよね。その戦争していくにあたって、戦争するには、次の世代の兵士を作らないといけないので、作るという認識でいたと思いますが、愛というものを国に、家に、また異性の間に閉じ込めていくということが行われたと私は思っています。でも家、国、法律みたいなものは仕組みとして組まれているものなので、今回っていうか今日もね、3月17日もね、札幌地裁の方で、同性婚、いわゆるなんだ、結婚制度を紙の上での異性同士にしか限ってるのは憲法14条か、法の下の平等に反するんじゃないですか。要するに、結婚制度を同性同士に開かないのは憲法違反なんじゃないですかっていう画期的な判決が出てますけども、 そうやって変えて前に行こうってすることもできるんだけど、なかなか時間がかかることだったりするわな。あとなんか自分で自分もなんかその周りの仕組み以前に自分で自分もあの愛っていうものを対国の中で家の中で、異性との間でしか信じられなくなってしまっていたりすることもあるよな。それもある種の愛かもしれんよ。私は今年言い出した旅する文筆家マキムーと巡る世界の英語っていう EJ 新書から出した本がありますけど、その時の第1話のね、シンガポールの人と話したことが忘れられなくてね。シンガポールの人たち、まあ共通の言葉として割と英語を使っているんですよね。でもその英語がもともとシンガポールで話されていた言語があるので、それの言語の影響を受けていて、でシンガポール政府として、その英語っていうのは間違ったものだ、恥ずかしいものだ、要するに日本における方言と呼ばれているものみたいな扱いを受けたんですね。中央の政治的に強い、この場合はイギリスの英語が正しいものなんだから、私たちが地元で喋っているこの言葉を恥じなければいけない、正さなければいけない、イギリスに合わせないといけないっていうことを政府としてやったんですよ。まあ、日本もそれにかなり近いことをやっていますね。ネイティブっていう言葉が何の疑いもなく、なぜかアメリカの西海岸の方の英語に対して使われており、特にねイギリス英語のことをわざわざイギリス英語って言ったりするでしょ、現代の日本語ってね。そういうふうにネイティブっていう言葉がなぜか、なぜなのかを顧みられることすらなく、アメリカの西海岸の方の英語に対して使われていて、歴史が歴史だったらこういう表現をすれば、愛というものを国に、家に、異性の間に自分たちを守るために閉じ込めたことがもしもなければ、まあ歴史にもしもないですけどね。私は今日本語と呼ばれている言語を話していないかもしれないわけですよね。自分の英語が正しくないのではないかと恥じらいながら、日本語なまりの、自分の生まれた土地のなまりを持つ英語をおずおずと話していたかもしれないですよね。シンガポールの子はそれをやってました。これは私の第一言語だけど私の母語じゃないんだって言って、だから前置きとして私は戦争を全く正当化しないです。あれは間違いだったと思っていますけれども、家に、国に、異性の間に愛というものを閉じ込めなければ守れないと思ったから、それをやった人たちが私の生きている時代の前にいて、その人たちの先を私が生きているんだと思っています。奪われるものがある、失われるものがある、限りのあるものがある、忘れられていくものがある、そういう中で何の続きに何を書いていくか、それを愛の取り戻しと呼びたいと思います、私個人はね。もう一つお便りを見ます。これも戦争関係しますね。そして今のことですね。ラジオネーム猫ちゃんさん、先日大事な人が徴兵されたお話をしたものです。徴兵っていうのはお分かりかと思いますが、あの強制的に、兵隊に取られることですね。それをやっている、ところがいくらでも、まあ、地球上にはまだあります。アメリカおよび日本にも強制的な徴兵というものはない、もうないですが、結果的に社会の仕組みの中で、まあ兵隊に行かざるを得ないようになる人というのはいますね。横浜の高校に私は通ってて、自衛隊の学校が近かったんでいろんなこと喋りましたけど、あそこ行くと年齢が高校生ぐらいでも学校行くと給料もらえるんでね、あの兄弟多くて家がお金困ってる子とかが行ったりするんですよね。そういうこともちょっと関わりますけど、猫ちゃんさんの大事な人が徴兵をされて、で猫ちゃんさんは今軍事組織とジェンダーっていうトピックで掘り下げていろんな本や資料を読み漁ったりしてます。牧村さんが自分なら言葉だけではない部分に注目するとおっしゃっていた部分、しかと胸に響きました。今後結果として至る関係がどうであろうと、私が彼と向き合いながら学んだことは大事に持っておきたいなと思っています。それから最近燃ゆる女の肖像っていうね、フランス映画がありましたけど、うわー、あれめっちゃいいですよね。でその中に出てくるすごいフレーズがあって、それをぜひ読んでくださいっていうことで書いてくださいました。燃ゆる女の肖像、私めちゃめちゃ好きで、 公式サイトにも推薦文的なものを書かせていただいてます。番組説明文に貼っときます。でぜひ見ていただきたいので、見てねっていうことで。フランス映画なんでフランス語のセリフだけ言います。 Si vous me regardez, qui vous regarde? 最後に、これは個人特定 を防ぐため、お名前を番組の上では伏せて内容を要約して読みたいと思います。男性に非常にモテている女の子から、あなたはどうしてそんな顔立ちなのに可愛くないのかしらねと言われたと。で、その言葉がずっと頭から離れないというお便りです。私から感想を申し上げますと、それを言ってきた人と言われたあなたは似ているなと思いました。何において似ているか、自分の容姿の評価を他人に任せているという点でです。可愛いって男性にモテることなんですか？可愛いって可愛いって言われることなんですか？この方はそのモテているらしき子に、あなたなんか変われないんだ、あなたなんかブスなんだって言われたと受け止めてますが、そうではないと私は思いますね。正直、その男性にモテている状態であなたってブスだよねって言ってきたその子は、あなたに興味がないです。そのあなたってブスだよねの一言は助けてにしか聞こえないです、私には。だから私から見て、あなたにできることは男性にモテること、可愛いと言われることを可愛いということであると考えるのをやめて先に行くことだと思いました。その背中をその子に見せることだと思いました。歩けばここから出られるっていうことを見せることなんじゃないかなって思いました。それはメイクとかダイエットとかいうレベルでなくて、本質的に顔つきを、本質的なその人のありようを変えることなので。あと結構びっくりしたんですけど、お便りに純日本人という言葉を使ってますね。これはあなたが考えた言葉ではないですよね。使うにあたって何が純なのか、何が日本人なのか、お考えになられましたでしょうか。人の言葉を話させられるのはぜひやめたいものだと私は思ってます。それでは最後に深呼吸。